ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。
そんな感じでサタデーナイト。
この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト、
今夜も張り切っていきましょう。
はい、今週のお相手は MCK と
DJ コムと
アシスタント MC きなこです。
はい、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、皆さん今週もお疲れ様でした。
お疲れ様です。
ね、お仕事お、終わって1週間も、終わりですけどね、いっぱいやりながらまた今日もまったり話したいんですけども、
はい
はい、
ちょっとつかぬこと聞いていいですか。
あ、いいですよ。
小学校の時に、算数でさ、円周率、小学校じゃないか、中学校円周率って、小学校でもやるよね。
小学校の高学年でやるんじゃないかな。
やるよね。で、我々の世代って 3.14 とかでしたっけ。
あ、そうです、そうです、
円周率、はい。でなんかどっかのこう、ゆとり世代って言われるところは 3.14 じゃなくて3で考えるとか、なんかいろいろ時代によって違うみたいですけど、あれってね、俺思うんだけど、算数でやるときってさ、円周率の計算ってさ、まあなんか半径かける、3.14 とかって実際の数字をかけて計算するじゃないですか。半径かける半径かける 3.14 みたいな感じで、
はいはいはい、
計算するじゃないですか。
するね。
3.14 っていうなんかそういう数字を、
うん、
でそうすると結構なんか数字めんどくさい数字になるじゃないですか。
うん、まあ 0.14 あるからね。
そうそうそうそう。だけどなんかさ、中学かな、中学ぐらいだね、その 3.14 をさ π って言い出すでしょ。
まあずっと、もうずっとパイだよね、
パイって言い出すよね、
うんうん、
あれさ、結局さ、パイ、あの 3.14 さ、パイって言ったらさ、はい、かけた時にさ、
はい、
なんか 6π とかさ、そういう答えになるじゃないですか、
はい、なります、なります。はい、
あんなに苦労して小学校の時に 3.14 の計算をこう筆算でこうやったりしてんのに、もっと難しいはずの中学生がさ、パイで済ますわけですよ、あれ。それ非常にずるいよね。
ずるくないんじゃない。
いや、ないんじゃない。 3.14 計算機使いたいぐらいの計算をさしてたもんさ、パイって言って終わりだよ。
お、ええー、そうね。
ね、はい、あれなんでそうなっていくのかなって俺ふと思ったんですよ。なんか簡単になってんじゃん逆にみたいなね。
いや、そうじゃないんですよ。それ理由があって、うん、実際本当の 3.14 って嘘なんですよ。
は
い、
う
ん、
嘘なの。
そう、 3.14 じゃないんですよ、円周率って。
あ、そうなの。
円周率って無理数なんで、 3.141516 って永遠続くんですよ。
そうだね。
そう、だから 3.14 って書くとその答えは嘘なんですよ。
あ、なるほど。完璧じゃないんだ。
全然完璧じゃないので、曖昧なんですよ。それ偽物なんですよ。
なるほど。
で、実際の数字っていうのは誰にもわからないから、正確に書くには π と書くしかないんですよ。
なるほどね。もうそれはもう π ってっていうのが逆に正しいんだと。
そう、正しい。もうパイと書くしかないと、正しく言うには。
なるほど。
そうなんです
よ。もう結局なんだか分かんないですよね。結局その答え出したところでパイって言っちゃってるから。
そうなんですよ。今世界中のスーパーコンピューターでその何桁まで計算できるとかやってますけど、
はいはいはい、
そうで答えは最後までいかないんですよ。
じゃあもう、ま、もうひっくるめてパイだと。
そう、よく分かんない数字だから、もう正確な数字分かんない、パイにしましょう。
なるほどね。
それだからむしろそう 3.4 って言っちゃうとそれって嘘だよね、合ってないよねって言われちゃうわけですよ、う
ん、そっかそっか。今どうなんだろうね、小学校の算数で 3.14 とか3とかっていうのかね、もう最初からそれ π でよくないですか、だったら。
まあまあいいんだけどね、まあ、概念的なものじゃない。まあ実際さ、生活の上で使うときにさ、うん、この円の大きさってどれくらいなんだろうねって、どれくらいだったら使えるから。
あ、そうかそうかそうかそうか、
まあそうそうそうそう、
π ぐらいって言わないもんね、もう π は π なんだ。
そうなんですよ、そこなんですよね、確かにね。
あとね、なんで小学生の方が難しいことやってんのかななんて思ったんですよね。
そうなんですよ、うん、で、まあ、円周率ってすげえ簡単に言うと、うん、ある円の直径を何倍したら円周になりますかっていう数字なの、
うん、あ、そうなんだ。
そうだから、直径10センチの玉をこう一周転がした時の、うんうん、とこのところの一周分の距離っていうのはいくつですかって求めるときが π だ。だから 2πr ってなったのは半径、うん、ね、半径を2倍にしたって直径でしょ。
そうだね、
だから直径かける π だから
πr 事情とかね、言ってましたよね、
面積とかそういうの入ってくるよ ね、はい、うん、
あの πr 事情とか 2πr とかっていうのもね、かけるっていうのが間に入ってるでしょ、 2×π かける、 π かけるなんか事情みたいな、なんかそういう話でしょあれ。
あ、まあ、まあかけるっていうのは省略するっていう決まりがあるからさ。
それもずるいよね。小学生割り1ぎ2×2×2×3.14 とかってすげえめんどくさい計算をこうやってやって、なんちゃなんちゃら何点何点何点とか、はい、なんか一桁違いますみたいなさ、そんな計算してるのにさ、中学生以上になるとさ 2πrなんか並べただけの数字でさ、簡単じゃないですかそれ。
簡単ですよ。
なんで小学生のは難しいことするんですか。
うん、難しくはないけど、まあまあそう ね、まあ、楽したいよね、
うん、だよね、
みんな、
そうそうそう、
みんな楽したいんですよ。だから小学生は、小学生は車乗れないけど、大人になって免許取ったら車乗って楽するじゃん、
うん、
一緒ですよ。
大人になるとどんどん楽な道をこう見つけられるようになるんですかね。
そういうこと、そういうこと。大人になればなるほど、大人が決めたルールなんだから世の中楽なんですよ。
なるほどね。ちなみにコンさん、 2×2 って、
うん、
2×2 は、はい、
4?
4ですよね、
はい、
2×π は、
うん、2×π 2π
2π ですよね。 πx π は何なんですか、はい、きなこさん、 πx π は
パイパイですか。
ありがとうございました。さあ、じゃあコーナー入りましょう。いや、今のはね、ファン喜んだわ。
そうか、そういうことは。
じゃあコーナー入ります。糸お菓子。
はい、このコーナーはリスナーの皆さんからいただいたお便りを伊藤お菓子お菓子むなしの3段階で評価します。見事伊藤お菓子をゲットした方へ番組オリジナルマスクをプレゼントします。
はい、さあ、ということで今週のお便りはどなたからでしょうか。
はい、ラジオネームキミックさんからです。
はい、キミックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MCK さん、 DJ コムさん、アシスタント MC のきなこさん、ここちゃん、さくらさん、こんにちは。ミスターキミックです。
はい、ありがとうございます。
さて、本日はまたまた釣り名人と行く釣りのお話です。
うん、あの 前にね、釣り名人といったあの釣りのお話くれたんですよね。ワカサギ釣りかなんかのね、うん、お話くれましたね、
うんうん、
はい、前回は釣り名人の大きな交差点でのワカサギ放流事件でした。今回も釣り名人と行くワカサギ釣りのお話です。
はい、何でしょうね。
釣り場は富士五湖の中のとある場所です。うん、真冬でも氷が張らないので隠しボードを借りて、いざ釣りのポイントを目指しました。
はい、
この日は良い天気で富士山が目の前に見えて絶好の釣り日和でしたが、うん、あまり釣れませんでした。
はい、
ワカサギは回遊魚なので、どんなに釣り糸を垂らしてもポイントにいなければ釣れない魚です。
まあそうなんですよね、ワカサギってね。
それでも午前中に2人で30匹ぐらいは釣っていました。
おう
冬なのですが太陽でポカポカ陽気です。あまりにも釣れないので早めのお昼ご飯ご飯にしました、
うんうん、
ボートの上でコンビニのおにぎりを一つリュックから取り出しました、
うん、いいね、気持ちいいよね、ボートで食べるおにぎりとかね、
ご飯は、うんうん、その時です、背中に痛みが走りました。
なんだ
それも棒で突き刺された痛みです。
棒で突き刺された背中、はい、
名人も気づかず私の声で振り返りましたなんとそこにはスワンが1匹、それもスワンボードではありません、
うん、
本当の白鳥が私の背中のすぐそばにいました。
そんなことあります？
ボートなので白鳥と目と私の目の位置が一緒で、白鳥が私のおにぎりを顔見しているのでありませんか
白鳥のおにぎり、
そう、驚いた私は反射的におにぎりを持っている方で白鳥を追い払おうとした時です、うん、おにぎりが湖にぽっちゃうその白鳥は沈んでいくおにぎりをパクパクしかも周りを見ると他の白鳥が向こうの岸からこちらへ向かってくるではありません
餌やり状態です、
ね、たくさんの白鳥に囲まれて釣りどころではありません。それはもうゾンビに囲まれたあの映画のようです白鳥は近くで見ると意外とでかいです。ボートのオールで白鳥を追い払おうとしましたが、その時、
はい、
釣り竿を小瓶に落としてしまいましたいやはや三段のワカサギ釣りでした。白鳥は凶暴な鳥だと初めて知りました。楽しいワカサギ釣りが午後から白鳥に襲われるアドベンチャーワールドになりま、ワールドに変わりました。
なるほど、踏んだり蹴ったりってこのことですね。
めちゃめちゃ普通に面白い話
じゃないですか。面白いじゃんこれ
めちゃめちゃ面白い。
自分が食べようと思ったまずおにぎりを落としちゃって、うわーってグダグダグダってやってる間に釣り竿も落としちゃったと最悪ですねこれ。
最初の白鳥に
引かれたの背中を、
背中を、そうでしょ、白鳥がこう寄ってきて背中をツンツンツンってやる
ってことないですよ。
やっぱ食べ物とかがあると、
ね、
もうあれなのかな、慣れてんのかな、富士五湖の白鳥だからね。
もうさ慣れてんだよ、慣れてんだね、それやめてよそれ。
あスワンっていうからなんかどういうことかなと思ったけど、白鳥な
の。俺最初スワンボートに突っ込まれたのかと思った
ね。
本当の白鳥、うん、
あのでも白鳥って確かにあの我々もね釣り行くし富士五湖行ったことありますけど、うん、いるよね。
いるいる、
でかいんだよね、
でかいのがいる、でかいんだよ、
でかいんだよ、
いるんですね。
そうあんなのが確かにさ ついてきたりさ大量に来たら怖いよね。
うん、しかもさボートの上って身動き取れないからねこっちね。
そうそうそうそうそう
めっちゃ面白い、普通に面白い話だった
面白い
なかなかないよそれ
釣りに行ってあれですよね、なんだっけ、このいろいろ物を落とすっていうハプニングがまあありますよね。で中でもその釣り竿とリールを落とすってのは一番嫌だよね、ショックだよね。
あ、衝撃だよ本当に
そうだよね、
あ
自分が落ちた方がまだマシだったりしますよね大事なものなくすぐらいだったらね。コムさんも昔あれですよね、一緒に釣り相模湖だったかな行った時に落ちたことありませんでしたっけ。
いや相模湖なんか1回もありますよ落ちたことあとね竿持ってかれたことあるね鯉に。
あるねあるね。
え持っていくんですか。
そう釣れちゃったんだよね。
と置き竿しといたのよ、竿置きっぱなしじゃない餌入れて、
うん、
そしたらね気づいたらね竿がね持ってかれたのそのまま水の中に
それもやっぱりね油断してるんですよ、釣れないなと思って手に持たないで竿をポンと置いとくから急に釣れちゃった時に魚に引っ張られて竿がポチャンと怒っちゃうんですよ。こうやってなくしちゃったことがあるよね。
そうなんだよ、あれ大変だったよ本当、
ね、いやいやこれでもねこのショックはお気持ち分かりますよ。おにぎり取られたのもそうだけど竿が怒っちゃったの、これはもうお気持ち分かりますね。はい、相当 笑ったねコムさんこれ。
面白いよ、面白い、すごいすごい話ね
じゃあ評価お願いします。
はい、もうこれもう間違いなくお菓子はもう
お菓子、はい、おめでとうございます。キンさん、はい、お菓子差し上げます。はい、ということでですね、キミクさんのお便りいただきましたがですね、ぜひ皆さんからもですね、ちょっとした面白い話、そんなに凝ってなくてもいいですからね、どしどし、ご応募いただければと思います。
はい、
はい、ということで今週もそんな感じで
サタデーナイト、
知らない子欲しい。 明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
おい、スケさん、これなんて読むかわかるかい？
ああ、八王子の八に蜜蜂の蜜だろ。
おうおうおうおう、蜂蜜かい？
でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
何言ってんだよ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子新名物の蜂蜜よ。
八王子の八に蜜蜂の蜜、八王子新名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目の助がお届けしました。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋、八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
エンディングのお時間です。
今週のそんな感じです。サデーナイトはいかがだったでしょうか。
番組では皆さんからのお便りを募集しております。
お便りはそんな感じでサデーナイト公式 LINE アカウントからお願いします。
皆さんからのお便りを待ってます。ということで、今週もお相手は MC ケイト
DJ コムでした。
また来週、
さようなら。